阿公写経だより2026年2月号です。表紙の説明です。1月17日土曜日、幼稚園児から中学生、保護者、自治会の方などおよそ150名が参加し、宇根小学校区防災学習会が開催されました。防災カルタや講話を通じて、いつ起こるかわからない災害への知識を楽しみながら学び、最後には防災食を試食し、普段からの備えを考える機会になりました。写真は4枚あります。1枚目は子どもたちが寝転んで防災カルタを楽しんでいる風景です。2枚目は防災士の方々と保護者、生徒がいろいろお話をしている風景です。3枚目は救護体験をしている様子です。毛布の上に寝転んだ子どもを4隅をたくさんの生徒が引っ張って運ぼうとしている様子です。4枚目は試食の防災食を受け取る生徒、そして保護者の方が写っています。防災食からは湯気が上がっている様子が見えます。以上、表紙の説明終わります。今月の主な内容は、歳末助け合い運動実績報告、3世代交流餅つき大会など、町発見阿公福祉ニュース、福祉作文高校生以上の部対象作品紹介、各種お知らせ、訪問介護事業所スタッフ募集、その他となっています。各記事についてのお問い合わせ先や申し込み先については最後にお知らせいたします。歳末助け合い運動にご協力ありがとうございました。昨年12月に実施いたしました歳末助け合い運動には、皆様からの温かいご協力により目標額を上回る募金が集まりました。集められた募金は3世代交流餅つき大会などほか、支援が必要な方々への助け合い金や阿公市の地域福祉向上のために活用させていただいております。市民の皆様に心からお礼申し上げます。募金実績報告。令和8年1月4日現在、1募金目標額750万円、募金種別実績額件数の順にお知らせします。個別募金682万2400円、14329個、職域募金68639円、14件、有志募金144400円、14件、その他募金121551円、無人募金箱、法人募金593000円、101件、合計774万9990円、達成率 103.3%。 個別募金の内訳です。自治会名、募金額です。阿公地区自治会107万8700円、城西地区自治会76万1300円、塩谷地区自治会130万2900円、西部地区自治会35万9000円、尾崎地区自治会110万6000円、三崎地区自治会73万8500円、佐古市地区自治会74万円、高尾地区自治会32万2000円、宇根地区自治会41万4000円、合計682万2400円。以上、内訳です。2、物品、もち米 30kg、 高尾小学校。 一口3000円以上の職域募金、有志募金、職域7件、有志9件、一口5000円以上の法人募金、法人6口1件、法人3口1件、法人2口12件、法人1口83件、97件で116口募金をいただきました。以上です。3世代交流餅つき大会など、昨年12月7日日曜日から21日の日曜日、市内15地区で3世代交流餅つき大会や交流事業イルミネーション餅などの配布が行われました。子どもから大人、高齢者までの3世代が交流しながら実施されています。地区によっては感染症予防などの理由から餅つき大会を実施せず、一人暮らし高齢者や高齢者世帯の対象者に物品などが配布され喜ばれました。餅つきの風景、そして高齢者や高齢者世帯へ訪問している風景など15枚の写真が載っています。町発見阿光福祉ニュース。1つ目、できることからコツコツと。1月14日水曜日、防災ボランティア養成講座を開催し、23名が参加しました。阿光防災士の会を講師に迎え、南海トラフ地震の備えについての講義と防災ゲームのクロスロードを行いました。クロスロードでは防災を自分ごととして捉え、さまざまな意見や価値観を共有することができました。写真はグループごとに分かれ、防災士の方とそれぞれが話し合いをしている風景が写っています。2つ目は頑張りすぎない運営を。1月21日水曜日、ふれあい生き生きサロン実践講座を開催しました。遊びの工房黙々屋の田川正樹氏から、簡単なレクレーションや頑張りすぎないサロン運営などについて学びました。会場は笑いが絶えず、参加者からも好評でした。2人ずつ対面で楽しく話している風景が映っています。3つ目は自分たちでできる今後のこと、地区別懇談会、3カ所での風景が映っています。1カ所目、1月17日土曜日、三崎地区まちづくり推進協議会において、阿光防災士の会からの南海トラフ地震被害想定などの講話後、グループに分かれて災害時の避難場所などについて意見交換がされました。2カ所目、1月23日金曜日、西部地区各自治会の会長と副会長が参加し、高齢化する中で地域のことを考えるをテーマに話し合い、地域のつながりづくりや高齢者の社会参加などについての意見が出ました。3カ所目、1月25日日曜日、阿光地区まちづくり連絡協議会において、少子高齢化や人口減少など市全体や地区の現状、今後についての話し合いがされました。それぞれ話し合ったり、またスライドを見ながら勉強している3枚の写真が写っています。以上、阿光福祉ニュースでした。令和7年度福祉作文入選者作品、高校生以上の部対象。弟と成長する上で気づいたこと、阿光高等学校1年進藤空。私は小さな頃から福祉というものが身近にある環境で育ちました。私の弟は自閉症スペクトラムという障害を持っており、生活はどうしても弟中心に回ることが多く、 大変だと感じることも少なくありませんでした。しかし弟が生まれてからのこの10年間で私自身の心の成長や日々の生活の中で得られたものもたくさんありました。弟には聴覚過敏という特性があり、周りの人とは少し違う音の聞こえ方をします。花火や雷などの大きな音、人混みのざわめきがとても苦手で、嫌な音を聞いた時にはめまいや頭痛が起き、ストレスでじんましんが出てしまうことがあります。最初は私もなかなか理解ができず戸惑いましたが、それが弟にとっての生きづらさであることを知り、同じ出来事でも人によって受け取り方は全く違うものだと気づきました。一方で弟には私にはできないような素晴らしい特技があります。絶対音感を持ち、好きな歌を一度聴いただけでピアノを弾くことができます。それに加えてリズム感も非常に優れており、体を使って左右や上下で違うリズムを同時に取ることもできます。こうしてハンデを持ちながらも自分らしさを大切にして強く生きる弟の姿はいつも私や家族に元気を与えてくれます。私は弟が生まれるまでは福祉というものに全く興味がありませんでした。幼稚園の頃から老人ホームなどの福祉の現場に足を運ぶ機会はありましたが、それらを深く知ろうとは思いませんでした。しかし弟が生まれてからは違いました。出生前検査で弟に障害があることが分かり、そこで初めて福祉とは何なのかを知ろうと思うきっかけになりました。私は当時小学1年生で福祉の知識は全くありませんでしたが、弟のために何かできることはないかと思い、図書室で本を読んだり周りの大人にたくさん聞きました。ここから私の将来の夢である福祉関係の職業に就きたいという思いが芽生えました。そんな弟の成長を見守る中で気づいたことがあります。それは人はみんな違っていて、その違いを理解してあげることが大切であるということです。障害があるからかわいそうだという固定観念にとらわれず、一人の人間として尊重し、その人らしさを大切にしてあげることが本当の福祉であると感じました。また周囲の人が理解や配慮してあげることで、障害の有無関係なく誰もが自分らしさを出して生きやすい社会になっていくと学びました。将来私は福祉関係の職業に就きたいと考えています。弟と過ごしてきた経験を生かし、障害を持つ人やその家族が安心して暮らせる社会を作る手助けをしたいと考えています。近年、障害者施設や支援学校で職員が障害者をいじめる問題が報道されることがよくあります。私はこれは絶対見過ごしてはいけない深刻な問題だと思います。障害を持つ子どもや大人を施設に預ける保護者は、その施設を信頼してこそ託しているのに、その信頼が裏切られてしまうのはとても心が痛みます。これは利用者と職員との信頼関係を大きく損なうものだと思います。だからこそ私は、人間として最低な行為が決して起こらない安心できる福祉施設を立ち上げたいと思っています。これからも私は福祉の学びを深め、夢に向かって努力していきたいです。そしてこんな素晴らしい夢を持たせてくれた弟には本当に感謝しかありません。一人親家庭などを対象に助成、二つあります。一つ目、ランドセル購入費用の一部を助成します。対象者、市内在住で令和8年4月に赤穂市内の小学校へ入学する子どもがいる児童扶養手当を受給している一人親家庭、または 両親ともいない家庭で助成を希望される方、申請期間、現在から2月27日金曜日まで、平日の午前9時から午後5時、締め切り厳守です。助成金額、1人当たり上限2万円。必要書類、1、一人親家庭ランドセル購入助成申請書、様式第1号、印鑑が要ります。2、児童扶養手当証明書、写し。3、乳幼児医療費受給者証など、子どもの生年月日及び扶養していることがわかる書類、写し。4、ランドセル購入時の領収書など、写し。ただし、保護者または子どもの名前、フルネームが記入されたもの。5、振込先口座が記入されている通帳、写し。2つ目、中学生体操服もしくは制服の購入費用の一部を助成します。対象者、市内在住で令和8年4月に赤穂市内の中学校へ入学する子どもがいる児童扶養手当を受給している一人親家庭、または両親ともいない家庭で助成を希望される方。申請期間、2月2日月曜日から3月19日木曜日まで、平日午前9時から午後5時、締め切り厳守。助成金額、1人当たり上限1万5000円。必要書類、1、一人親家庭中学生体操服等購入助成事業申請書、様式第1号、印鑑が要ります。2、児童扶養手当証明書、写し。3、乳幼児医療費受給者証など子どもの生年月日及び扶養していることがわかる書類、写し。4、中学生体操服もしくは制服購入時の領収書など写し。ただし、保護者または子どもの名前、フルネームが記入されたもの。5、振込先口座が記入されている通帳、写し。申請方法は、以上の必要書類を揃え、早めに申請してください。助成申請書は、社協窓口またはホームページからダウンロードできます。申請時に印鑑を持参ください。心配事相談所のご案内。一般相談、2月25日水曜日午後1時30分から4時。弁護士相談、これは前日までに予約が必要です。2月18日水曜日。なお、利益相反となる場合、相談を受けられないことがあります。カウンセラーによる心の相談、これは前日まで予約が必要です。2月25日水曜日、3月4日水曜日。弁護士相談と心の相談は午後1時から5時です。相談は無料です。問い合わせは社協まで。引きこもり家族の集い。日時、2月26日木曜日午後1時から4時。場所はみんなの家。塩屋656-17。対象は引きこもり状態にある方の家族。参加費は無料です。申し込みは不要です。時間内は出入り自由です。問い合わせは社協まで。参助会費ありがとうございました。個人は3件、法人は1件でした。福祉の拠点をみんなで支えてください。法人会費は5000円、個人会費は2000円、一般会費は500円となっています。善意銀行だより、あなたの優しさを善意の窓口へ。預託状況、12月23日から1月28日受付分です。 委任予託は全部で7件、金額は41,559円となりました。温かい善意をありがとうございました。教えて、障害福祉サービス。質問、居宅介護と訪問介護、同じような意味合いですが、どのようなサービスですか？答え、どちらもホームヘルパーなどが利用者の自宅へ訪問し、支援を行う介護サービスですが、根拠となる法律、制度が違い、利用対象者やサービス体系が異なります。居宅介護は、障害者総合支援法による障害福祉サービス。訪問介護は、介護保険法による介護サービスとなっています。なお、どちらのサービスも利用者への直接的な援助にならないものや、医療行為を受けることはできません。貸衣装室だより、卒業式に利用する小振袖の予約について、対象者は3月20日前後の卒業式を控える大学生及び小学生。予約開始日、卒業年度の5月第3土曜日より予約開始。予約方法は、予約開始日の午前9時に福祉会館1階ロビーに集合いただき、抽選会を行います。なお、詳しくは、赤穂市社協ホームページ内、貸衣装小振袖に掲載。3月20日前後以外の卒業式は、1年前から予約可能です。20歳の集いに利用する振袖の予約について、対象者及び予約開始日。1、令和10年1月出席者。平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれの方。令和8年9月5日土曜日より予約開始。2、令和11年1月出席者。平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれの方。令和9年9月4日土曜日より予約開始。予約方法は、予約開始日の午前9時に福祉会館1階ロビーに集合いただき、抽選会を行います。なお、詳しくは、赤穂市社協ホームページ内、貸衣装振袖に掲載。令和9年1月開催に使用する振袖は、まだまだ予約可能です。問い合わせは、赤穂市社会福祉協議会。貸衣装、電話 42-1397 です。貸衣装の収益金は、地域福祉を高めるための貴重な財源となっています。ご来館の際は、事前にお電話でご予約ください。ちょっといい話。一度も会ったことはないが、3年前から時々、小学3年生のお子様に、私の得意とまではいかないが、ケーキや手芸品を差し上げている。必ず感謝の言葉や感想の返事があり、時にはキーホルダーの工作、折り紙のお守りなどが入っている。子育て上手なご両親に育てられ、明るい家庭なんだろうなと想像している。手書きの温かさを楽しみに、できるだけ続けたいと思っている。今では私のフレイル予防や生きがいの一つとなっている。あーちゃん。ちょっといい話募集。応募方法、氏名、ペンネームでも、年齢、性別、電話番号を明記し、持参、郵送、E メールのいずれかでご応募ください。200字程度にまとめてください。送付先は、社協まで。訪問介護事業所スタッフ募集。登録のホームヘルパー、ガイドヘルパーを募集しています。介護の仕事に就きたい方、もう一度介護の現場で働きたい方、私たちと一緒に働いてみませんか？お待ちしております。仕事内容は、 赤穂市にお住まいの高齢者、障害のある方の身体介護、生活援助、移動支援、視覚障害のある方の同行援護。最初は常勤ヘルパーが同行訪問し、丁寧に指導します。必要な資格、次のいずれか。1、介護職員初任者研修修了、ヘルパー2級。2、介護職員実務者研修修了、ヘルパー1級。3、介護福祉士。4、同行援護従事者養成研修修了。他に普通自動車運転免許が必要です。時給は1340円。土日、祝日は100円アップ。介護福祉士は100円アップ。勤続年数、勤務実績にて加算あり。交通費、移動費、別途支給。勤務時間ほか、勤務日数や勤務時間は希望の中で調整可能。ダブルワークも可能。採用時原則65歳までの方。基本自宅からの直行直帰勤務。未経験者も歓迎です。気軽にお問い合わせください。問い合わせは赤穂市社会福祉協議会訪問介護事業所、電話079145-3073、ファックス079145-3131です。記事についてのご意見、問い合わせは、社会福祉法人赤穂市社会福祉協議会、郵便番号678-0232、赤穂市中広267番地、電話079142-1397、ファックス079145-2444、 E メールは ako-shakyo@ako-shakyo.jp です。音声版をホームページに掲載しています。ぜひお聞きください。編集後期。節分も過ぎましたが、まだまだ寒い日が続いています。変わりなくお過ごしでしょうか。令和7年度の福祉作文集が完成しました。福祉会館ロビーに置いていますので、お持ち帰りください。これで、赤穂写経だより2026年2月号を終わります。